時刻は6時30分になりました。5月30日火曜日 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティの私ライムスター歌丸です。そして
TBS アナウンサーの篠原里奈です。ここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介するカルチャートーク。
今夜のゲストはおなじみ白夜書房の森田修一さんです。森田君よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで森田修一さん、私が雑誌ブブカで2000年から連載しているコーナーマブロンの担当編集者でいらっしゃいます。番組では毎月末雑誌発売に先駆けまして、このマブロン毎回ね、10曲こう曲を選んでるんですけども、そちらから実際に曲をまあ何個か聴いていただくというコーナーに参加していただいております。まあ、アイドルソング辞表と言ってたのが、まあ、最近はそのジャンル的にいろいろもう境目も曖昧になってきて、アイドル的ソングみたいな苦しい言い方してるけども、でもなんかそのアイドルというワードを落とすのも嫌だなっていうかね、
そうなんですよね、
感じもあったりしてね、まあしばらくアイドル的でいいのかなという気もしておりますが、明日31日水曜日発売のブブカ2023年7月号で私が扱っている曲をこれからかけたいんですが、その前に森田さん、
はい、
ちょっとこの連載的にずっと推してきたとあるグループがちょっと大きな動きがありましたね。
そうなんですよね。
ちょっとねメール来てるんでご紹介しますね。はい、ラジオネームタワーちゃんです。昨年のマブロン年間ベストを獲得したグループ、シルゴグリンコが、昨日解散を発表しました。理由としてはメンバーの方向性に違いよるものとのこと、個人的に何度かライブを見たこともあり、その歌声とパフォーマンスやられた身として、今年は大飛躍の年だと思っていただけに、残念で仕方ないのですが、メンバーそれぞれがこれからも音楽に関わるとのコメントをされているので、次の彼女たちの挑戦にも期待したいなと思っています。ということで、そうな、今後ろに流れている Up to You っていう曲があって、これが私の去年の年間ベスト曲、もう聴くたびに涙する力が出るという素晴らしい曲の篠原さんにおすすめしたいんですけど、ちょっとねグループ名を覚えてシルゴグリンコ、
シルゴグリンコさん、
解散なんですよね。森田君びっくりしましたね。
いやびっくりだしショックですよね。
情報も何も森田君の方にも入ってないで、
何もなかったですけど、確かに去年毎月のペースでリリースしてたのが、今年入ったら急に出なくなったなとは思ってたんですよね。
そうですね、ね、しかもさ、なんかね、俺年間ベストにさ選んだぐらいからさ出なくなってさ、なんか俺なんかしちゃったかなみたいな俺なんか悪いことしちゃったかなみたいなね。いやだからもちろんね、方向性の違いっていうか、それぞれのメンバーの皆さんのご意向とかね、それを尊重して、まあプロデューサーの鴨慶太郎さんもそれはもうだったらっていうことで、うん、もうまあ考え抜いてのねあれでしょうから、うんうん、それに関して今更言ってもしょうがないけど、とにかく素晴らしい作品群だったじゃないですか、毎月。
いやもう毎月もうシングルが、まあ、配信でしたけど、
月2曲とかね出てたりしてたから、これはどう、少なくともアルバムという形なのか何なのか、ちょっとまとまった形で後世のためにも
残してほしいですよね。
本当にそう思いますね。そして僕個人的にはシルコグリンコ生のパフォーマンス一回も見れてないんですよ。
そうですよね、まあ、マイナさんはこちらで、ね、出たりされてましたけど、
マイナマインドさんとかはね、そう同じカモさんプロデュースのね、そうマイナさんはちょっとつながりあるんだけど、シルゴはねちょっと見たことなかった、パフォーマンス素晴らしいって見た人みんな絶賛してたんで、いやなんか本当に惜しまれつつという感じでございますが、
いやなかなか本当押せるときに押しておこうと改めて思いましたね。いや
本当にそう、でもそういう意味ではリリースしたその時に毎月リアルタイムで、いやこれはいい、これはいいんだ、これはいいんだってね、言ってたってことも重要な記録かなというふうに思いますんでね、とりあえずメンバーの皆さん本当にお疲れ様でしたし、今後もなんかいろんな活動でまた私どものこのコーナーね扱わせていただくこともあるかもしれませんから
ですね、
はい、ということですかね。まあ、ひとまずは、もう突然の解散ということで、ぜひ皆さんシルコグリンコ本当に全曲素晴らしいんで、驚くべきグループでしたね。伝説の
シングルそのまままとめてアルバム出すだけでも名盤ですね。
名盤です、それだけでもう名盤決定ですね。デビュー曲から最後までもう一個も外れなしというグループですから、はい、ぜひ皆さんいろんなね各種サービスでも聴けますんで聴いてみてくださいということです。ということでちょっと長くなりました。ということでお知らせの後、今回ですね31日水曜日明日発売になりますブブカで私が取り上げている楽曲をいくつかご紹介していきたいと思います。篠里奈さんにも気に入っていただける曲があるといいな、
は
い、
楽しみです。生放送でお送りしていますアフターシックスジャンクション、今夜のゲストは白夜書房の森田修一さんです。
森田さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあということで明日発売のブブカ7月号掲載マブロンで、まあ、10曲取り上げているんですが、この中ね時間を許す限り、ご紹介していきたいと思います。ということでまず1曲目なんですが、これはこの番組とも非常にゆかりが深い、私も非常に、ね親しくさせていただいております ゆっきゅんさん、うん、ちょっとこれは選ばずにはいられませんでしたね、うん、森田君来ましたねこの曲は。
そうですね、だからやっぱり本当これが選ばれるのが今の時代かなって感じもしますよね、
うん、本当そうですよね。まあ田園と少年 CQ というね、うん、まあ、男女の一人ずつのその、うん、グループというのもやってやられているゆっきゅんさんですけども、うん、ご自身のソロとしてはディーバプロジェクトということでいっぱい曲をリリースしてきて、うん、でここに来てなんと作曲編曲つまりプロデュースというかな、松井博さん、うん、松井博さんが来ましたね。もちろんこの連載的には東京女子流の初期作であるとか、うん、モーニング娘。笑顔イエスヌードであるとか、うん、あるいはね、ライムスター歌丸とのユニバースオブラブであるとかですね、さまざまな名曲で知られる松井博さんが、なんか何でもゆっきゅんさん曰く、なんかお仕事そのなんかお会いした時にやっぱ向こうもゆっきゅんさんと何かこうやりたいというようなご意向を持ってたみたいで、うん、でまあ、だからそういう意味ではすごいもうなるべくしてなったコラボですし、うん、そこでまあ松井さんってねいろんな引き出しあるけど、今回はまあ、ニュージャックスイングという
ね、
はい、西田豪太さんがねこの間も特集してくださいました、うん、主に80年代後半から90年代頭にかけてめっちゃ流行った音楽像を、うん、でもそのままやるんじゃなくてやっぱ松井博さん流の、うん、もうなんていうのゴージャス、うん、きらびやか、うん、グリッターもうキラキラ輝いてる、もう本当にロイヤルミラーボールプロダクションというかね、あの松井さんのそのなんていうかなサウンドのこうなんていうかなグループとか、はい、ユニット名なんだけど、うん、まさにミラーボールなんですよね、うん、この感じはやっぱり世界広しといえど松井広さんならではですよね、うん、
ですね。
そしてそれに乗っかるゆっきゅんの歌詞の、うん、まあなんていうのかな、他の人が歌わない本当にきびとでもそれをむちゃくちゃ大胆な比喩とか、うん、言い回しで表現しきる、うん、ゆっきゅんさんこれから作詞家としてもね、あのジャニーズ WEST にも曲提供されたということなんで、うん、まだまだ活躍も番を増やすでしょうし、まあ、
なんかちょっと歌い方も含めてなんかでも本当つんくさんみたいな、なんかあの
確かに、
ね、なんかそういう色気がありますよね。
そう、あのね、うん、私原稿の中で書いてるのは次世代歌謡曲的な艶と知性にあふれている、こういう言い方を書いてるわけでございます、うん、ということで、この番組でもねライブもやっていただきました、お気になったと思いますがオリジナルバージョンでお聴きください。5月10日に配信リリースされてます。ゆっきゅんで隕石でごめんなさい。はい、あのちなみにパッション赤坂で、はい、あの私のサプライズ誕生パーティーをスタッフが開いてくれた時に、うん、ゆっきゅんさんがこの曲を個人的に歌ってくださいまして、でさっき の鉄鋼とはつまりっていうところもみんなで大合唱というね、すごい楽しい回でしたねあれはね。
いいですね、
最高よ。でも本当にキラーチョ、ちなみにこれは松井さんとこれゆっきゅんすごい相性いいと思うから、うん、ちょっともうちょっと作ってほしいねこれね。
アルバム丸い丸やってほしいですよね、
言ってほしい、
う
ん、そしたらもう年間ベスト決まっちゃいましたね、もうね。やばいやばい。はい、ということで、ゆっきゅんさんの隕石でごめんなさい、あのまさにさっき篠宮さんが言っていた、はい、感情移入できる、うんうん、でもそのちょっと斜め上で過剰な人、
はい、
まさにゆっきゅんの世界観だと思うんですよね、
まさに、はい
はい、ぜひちょっとこちらも、はい、あの篠宮さんにもお勧めしたいと思います。さあということで2曲目いってまいりたいと思います。2曲目はあれですね、もうこの連載のもう今や常連中の常連になりつつありますね、
毎回取り上げてますね、
はい、綾坂奈乃さん、綾坂奈乃さんはまあ関西を中心に活動されるフリーランスアイドルということで、うん、ご自身がまあ全てディレクションとかいろんなブッキングとかもされているという、綾坂奈乃さん、とにかく80年代的なるものの解釈のセンス、うん、もう間違いないですね常に ね、うん、今回もですね、イブニングシネマ原田夏樹さんね、いろんな楽曲提供されてますけども、原田夏樹さんの楽曲、って言えば、まあ、なんだろうな、シティポップベースの80年代アイドルソング的な感じのもう解釈完璧ですね、
うん、
今こういうのこれ以上うまくできる人いないんじゃないですかね、綾坂奈乃さんでため息さえも、はい、綾坂奈乃さんでため息さえもです。破壊力
すごい
すごいよね、はい、なんかわからんがすごいっていうかね、
なんかこの歌声すごいっていう
歌声すごいよね、
歌声すごいです、
なんかもうすごいよね
テレミがすごいというか、
ね、80年代アイドル的なものをもう本当に体感、はい、体現されてるというか、そういう感じのね、綾坂さんでございます。ちなみに綾坂さん、皆さん、お待たせいたしました、ライブ&ダイレクトのコーナー6月29日にブッキングが決定したそうです。非常に楽しみにしてます。
楽しみですね、
はい、お話するのもちろん私初めてなんで、もう大ファンですからね、はい、非常に楽しみにしております。さあ続いて3曲目いってみましょう。3曲目はですね、あのエスペシアというグループがかつていまして、大阪をベースにね活動して、本当になんていうかな、めちゃくちゃかっこいい楽曲の数々をお送り出した。で後にはですね、例えば脇田もなりさんとか、はるかさんといった本当に優れた人材を輩出したエスペシアなんですが、森田さん、エスペシアの元メンバーまたまたちょっとねすごい人でいるなということで、
そうですね、
宮梨メントさんという、これあの要はあと脇田さんとかを辞めた後に 参加です、ね、合流された方ですね。
最後の最後というか、
はい、最高期メンバーですね、スペシアの、うん、で2019年からソロ活動されている宮ナシメントさんという方、この方がですねリリースされた EP がこれがまためちゃくちゃ良くてですねすごいかっこいいんで、4曲ぐらい入ってるんですけども、その中で、ちょっとレイドバックした R&B と言いましょうか、こちらめちゃくちゃいわゆる実力派といった感じじゃないでしょうかね。超かっこいい曲です。お聴きください、宮ナシメントさんでリズム。はい、宮ナシメントさんの EP、のぼこめこって読むのかな、からですね1曲リズムを聴いていただいております、うん、まあ、90年代 R&B っていうか、
かっこいい、
かっこいいですよね、うん、もういいもう美味しい、う
ん、てか元エスペシアからなんかソロになったメンバー全員すごいですよね。
全員いいよね、全員いいよね、本当だよね。つくづく逆にエスペシアって本当にレジェンドだったなっていうかね。
だからそのエスペシアのファーストアルバムが今度2枚組のアナログ版としてリリースされるんですよ。
これはもう毎夜垂涎のアルバム、
これ本当世界で売れるんじゃないかって感じ
で、本当ですね、本当ね、世界的に注目されていいという感じかと思います。宮ナシメントさんのリズムを聴いていただきました。続いてバンバンいきましょう。最近森田さん君とね、こう何の曲取り上げるって森田君がちょっといろいろ推薦してくれる中で、やっぱ声優さんのアルバムでいいのが多いんだよね。
そうなんですよ、
なんかさ、うん、なんか気合いも入ってるし、うん、ちょっと変わった音楽性みたいのに挑戦してたりとか。
そうですね、
ね、でもちろん声のプロだから、うん、すごいこうなんていうの、魅力的なんですよね、すごくね、うん、今日お聞きいただくのはですね、早見沙織さんという方、声優さんの早見沙織さんが、間もなく5月24日、もうリリースされたか、もう、ちょっとこの締め切りは間に合わなかったけど、うん、リリースされたアルバム、うん、白と花束というアルバムの先行シングル的に、ね、配信された曲で、うん、ゆきちかさくめんさんです、はい、プロデュースというかね、楽曲はもう聴けばお分かりの通り、うん、めちゃくちゃかっこよく、アバンギャルドなんだけどかっこいい、ちょっとジャズテイストも入ったような感じかな。早見沙織さんでエメラルド、かっけえ、
かっこいい、
かっこいいよね、
めっちゃいいです、
めっちゃいいよね、まあさすがゆきちかさくめんさんというところもありますが、なんかこういうちょっとアバンギャルドなテイストも含んだジャズ調の曲も最近多いよね、
うん、そうなんですよ。しかもこれアルバム聴いたんですけど、うん、他の曲も素晴らし
いだよね、絶対
そう、改めて来月やりたいぐらいの、
うんうん、そうだよね、ちょっと締め切りアルバムが過ぎちゃってたからね、はい、早見沙織さん素晴らしいんじゃないでしょうか、うん、ご紹介いたしました。で最後に1曲お急ぎでいきましょう。シチュアシオンというグループ、前に合体っていう曲かな、ご紹介したと思うんですけどね、今回ですね EP っていうかな、シングルで橋の下で会いましょうというシングルを出されて、たんですが、これもまあどの曲もめちゃくちゃちょい、うん、ちょいアバンギャルドテイストも入ったレイドバックしたみたいな感じの、ね、楽曲たちなんですけど、その中でも特にレイドバック度が高いというか、私この浮遊感はですね、やはりジャマンドルイス的なと言いましょうか、なんかジャネット・ジャクソンと組んだ時のジャマ&ルイス感と言いましょうか、はい、そんな感じも感じ出しました。まあ普通に本当にめちゃくちゃ気持ちいいかっこいい曲です。お聴きください、シチュアションでナギです。はい、ちょっと途中で失礼しますが、シチュアション、かっこいいしね、気持ちいい、かっこいいんですよ。はい、ということでちょっとしのりやさんね、今日はちょっとノマブロンの選んだ曲聴いていただきました、はい、まあ、すごいいろんな方向でかっこいいし、面白い曲があったりとか、破壊力ある曲があったりとか、はい、これが今のアイドル的ソング最前線、私がチョイスした最前線って感じじゃないでしょうかね。ありがとうございます。じゃあ最後にですね、アメフラッシュのね EP、聞きながら EP からの曲を聴きながら、アメフラッシュもいつもめちゃくちゃかっこいいんですけど、ミニアルバムコーヒーにね、収録された楽曲マジックオブラブを聴きながらお送りしたいと思います、うん、ということで森田さん、明日31日発売のブブカ2023年7月号、他にどんな内容なんでしょうか。
はい、表紙は初めてグラビアアイドルで桃月なし子さんが、やってくれていまして、中面でもですね、ライムスター歌丸とマイゲームマイライフのスタッフインタビューで、
うん、黒川光さんとね、カナイ君がしかもね、プロデューサー、私がいつもゲームをねだっていたカナイ君なんですよ。うん、とか、
ね、
あとあれですよね、ウエチョとこの R の対談とかも、
あ、そうなんですよ、ね、ヒップホップのクルーについて語るっていう、うん、だ結構この本当アトロクリスナーでも楽しめる内容になってるんじゃないかな。
あと伊賀大輔さん、スタイリスト伊賀ニー、伊賀ニーのサンクチュアリー表、
うん、そうなんですよ、これまた最高なんで、
これやばいね、はい、はい、などなど、こちらのコラムが読みたい人はコラムパックもあるということですね。
そうですね、400円で読めます。
あの先月編集後期がついてないみたいなのがありましたけど、その辺
対応はどう、これ多分今回から追加されてるはずなので。
あ、本当ですか、はい、それは何よりでございます。実はね、その件についてもね、メールもいただいてたんですけどね、
てます
ね、はい、ついてるとよかったなみたいなのがね、あるんだけどね、どれだっけ、どっか行っちゃった、
タオジーさん、
タオジーさん、はい、タオジーさん作って次の方から、はい、ありがとうございます。タオジーさんのご指摘のおかげなんでありがとうございますということで、美白消防森田修一さんでした。森田君、今月もありがとうございます。来月もまたいろいろ出そうなんでね、はい、はい、よろしくお願いします。森田君でした。 そして明日のこの時間は早稲田大学演劇博物館で現在開催中の推し活展、
うん、
これはちょっと
篠原
さん、おや推し活展について展示を企画した赤井君さん助教にお話を伺います。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。